書の8章34節のところからご一緒に御言葉を学んでまいります。新約聖書マルコの福音書の8章をお開きください。イエス様を信じる人々のことをキリスト者、クリスチャン、生徒、また弟子というふうに呼びます。この弟子というのは、学ぶという言葉からこの言葉は来ています。故に学生であるとか生徒であるとか、学ぶものという、そういう意味があるわけです。福音書の中と、そして使徒の働きだけに出てきます。約250回ほどこの言葉は出てきます。しかしそのほとんどがイエスに従うものとして用いられています。しかしこの弟子たちの中で、弟子と呼ばれる者たちの中で、弟子と自称する者たちの中で、そのイエスや聖書に対して関心を失ってしまい、この世の人々のように生きている人々がいることも事実です。弟子の中にも本物の弟子と偽物の弟子がいます。イエス様はそのことを繰り返し教えてこられた。例えば皆さんがよくご存知のあの種まきの話を思い出してみてください。マタイの13章のところに出てまいりますが、道端にまかれた種、岩地にまかれた種、そして茨の中にまかれた種、あるものは芽を出します。しかし長続きはしない。さまざまな問題が起こってくると、それ以上成長することがない。しかし良い地にまかれた地は別でした、種は別だったと、成長するというふうにイエス様がおっしゃった。またヨハネの福音書の中を見たときに、弟子と言われる人々の中でみんながそうでなかったということ、本物の弟子ではなかったということを我々は見ることができます。ちょっと皆さんとご一緒に新約聖書のヨハネの福音書6章のところを開けてみたいと思うんです。後ろの方に行っていただいて、ヨハネの福音書の6章を開けてみてください。171ページのところです。イエス様は、私が天から下ってきた生けるパンですと、私の肉を食べ、そして私の血を飲むというような話をしていかれたわけです。もちろん否定的におっしゃった。つまりご自身を信じる者はという話をしてるんですが、それを聞いた人々はどんな反応を示したのか。60節ご覧ください。6章の60節。そこで、弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。こんなふうに言ったのは弟子たちです。そして66節。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったと記されています。つまり弟子たち呼ばれる人々の中で、ある者はイエス様に付き従っていきますが、ある者はある出来事によって、いろんな出来事によってイエスから離れていったということが記されています。もう少し後ろ、今度は8章に移ってみてください。8章の31節からご覧いただきますと、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。多くの信じたユダヤ人たちに対してイエス様はこんなことをおっしゃった。そしてそのユダヤ人たちに対して、つまりその弟子たちに対してイエス様は44節を見てみますと、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願ってるんだと。そして47節でご覧ください。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。この後を見ていきますと、この 59節のところは、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。誰の話をしてるんですか？石を取ったのは。弟子たちです。信じたとする人々です。ここに何か挟んでいてください。もう一度私たちはこの箇所に戻ってきます。しかしね、今皆さん私たちがこうしてヨハネの福音書を見ても、そしてイエス様ご自身が教えられたあの例えの中を見ても、イエス・キリストは繰り返し私たちに、弟子と呼ばれる人々の中、もっと明確に言うと、クリスチャンと自称している人々の中、また人々はあの人はクリスチャンだと言うかもしれないけれども、そういうクリスチャンと言われている人々の中に、実はそうでない人たちがいるんだということを、私たちに教えるんです。非常に驚く御言葉です。ですから今私たちはもう一度このマルコの福音書に戻るんですが、マルコの福音書の中から今日私たちはイエス様ご自身が教えてくださる救いについてご一緒に見ていくわけです。今皆さんに考えていただきたいことは、もう他の人はもういいです。皆さん自分自身のことでこれから考えていただきたいことは、本当にあなた自身に救いが与えられているかどうかです。あなたは救われているかどうか、そのことを考えてください。これを真剣に考えるということは大切なことです。そんなことを考えちゃいけない、そんなことを疑ってはいけないなんて言う人がいますけども、とんでもない。パウロ自身は自分の信仰を吟味しろと言いました。それが本物であるかどうか、そのことを吟味しろと彼は教えるわけです。ですから私たちはこの御言葉を通してそれを吟味していきましょう。しかしね、もしね、皆さんね、この救いということについて考えるときに、まず我々が考えたいことの一つっていうのはね、イエス様を信じることによって私の生活に何か変化が起こっているかどうかです。あなたはイエス様を信じたことによって何か変化が起こってきましたかどうか。起こるんです、必ず。あのアメリカのシカゴのムーディー教会という教会を長い間牧会されたアイアンサイドという博士は、誠の信仰は行いによって表されるものである。キリストを誠に信ずるならば、その行いも当然違ってくる。その生活は決して今までのものではなく、すべてのことが変化してくるって。こんな風におっしゃってる。これは彼だけの言葉じゃない。聖書の言葉なんです。ね、皆さん、イエス様を本当に信じた人々、本当にイエス様によって救われた人々、本当の弟子、本当のクリスチャンというのは、その生活の中に変化が訪れてくるんです。変わるんです。そのことは、御言葉を見るときに、繰り返しこの御言葉が私たちに教えることです。今日私たちは、もういろんな今まで聞いてきた教理というのを全部横に置いてみて、聖書というものが私たちに何を教えてくれているのか、そのことをしっかり見たいと思います。だってイエス様はここで、あなたや私にとって一番大切なメッセージ、この救いはどうしたら手に入れることができるのか、どうしたら本当の弟子になることができるのか、本物のクリスチャンにはどうしたらなれるのか、そのメッセージがここに記されているからです。ご一緒に見ていきましょう。この34節からです。本物の弟子になるための方法としてイエス様はこの34節のところでそのことを教えてくださっています。一つ目はね、皆さん、そのことを望むことなんです。救われたいと。自分の罪が許されて神の子供になりたいと望むことが必要なんです。この34節を見ていただきますと、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架をよそして私についてきなさいと。この鍵括弧の中で、誰でも私にという前に、もしというのがついているんです。これは条件を表しています。もしあなた誰でも私についてきたいと願うならば。このついてくるというふうに日本語で訳されているのは、私の後をついてきたいと望むもの。イエス様の後をついてきたい。イエス様に従っていきたいと思うもの。イエスの弟子として従っていきたいと思うものです。で、ここに思うならと というふうに記されているのは、それぞれの選択を表しています。そういうふうに思うかどうかは一人一人メッセージを聞いた皆さんにその選択があるんです。聞いた者がそれをどうするかっていう選択を持つんです。イエス様がここでおっしゃっているのは、もし誰でも、もしあなたが私についていきたいとあなたが望み選択するならばってこういうわけです。聖書を見たときにこの救いをいただくのは私たちの選択であることを聖書は教えます。イエス様は常に私たちに招きをしてくださっています。これはイエス様だけじゃない。旧約聖書を見ても、実は常に神様は罪人に私のところに帰って来いと招きをしておられます。旧約聖書の中でイザヤ書の55章というところを見たときに、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの主に帰れ、豊かに許してくださるからって、イザヤ書の55章の7節のところに記されています。私のところに帰って来いって。神のところに帰りなさい。神は許してくださるからってこう言うんです。しかしそこには選択あるじゃないですか。帰ろうとするのか、やめようとするのか。いつも神様は私たちに選択を命じていらっしゃる。またイエス様はヨハネの福音書の7章のところで、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われた。乾きを覚えなきゃいけない。私は罪人であり、罪が許されることが必要であると願い、そして神の前に救ってくださいと出てくるまでは、神様働かない。ですから、このマルコの福音書に戻ってみますと、誰でも、もし誰でも私についていきたいと思うならば、そういうふうにあなたが選択したいと、イエス様に私は従っていきたい、私はイエス様によって救われたいと望むならば、そしてどうしたらいいのかということが次に出てくるんです。ですからね、まず救われるためには我々一人一人が救われたいと望むことである。このことをイエス様教えて、そしてその次に、二つ目に彼は言うのは、じゃあ救われたいと思うならば、主の教えに従いなさいということを言うんです。この34節の自分を捨てというところから三つの命令形が出てきているんです。三つのイエス様の命令です。大伝道者だった D.L. ムーディという伝道者が、もしあなたが永遠の救いを望んでいるなら、今それを得ることができます。条件は、服従ですって言ってます。神様の御言葉に従っていこうとする。神の命令に従っていこうとする。それしか救いを得る方法はないんです。だからイエス様はちゃんとここで、こういうことをしなさいと。これに従いなさいという命令を3つくださっているんです。まず1つ目ご覧いただきますと、自分を捨てなさいという命令です。自分を捨てなさい。自分の一体何を捨てるのか。これはもうイエス様がこのマルコの福音書の中で私たちに繰り返し教えてくださった。特に7章のところで皆さんご覧になりましたでしょ。パリサイ人はどうしてました？自分の外側だけを清くしようとしてた。イエス様がおっしゃったのは、問題なのは内側だとおっしゃった。問題なのは心だとおっしゃった。心が清められなければならないんだということをおっしゃった。イエス様はここで自分を捨てなさいって言ったときに、その自分のその問題です。自分のその罪です。と言いますのもね、皆さんね、生まれながらの人間は誰一人として神様に従おうとしないんです。生まれながらの人間は誰一人として神様を信じようとしないんです。生まれながらの人間は自分の思うように生きていこうとするんです。神様なんか必要ない。私の人生だから私の思い通りに生きていきます。そういう生き方を私たちは生まれながらにしてるんです。ね、この多神教の国にあって、神と名のつくものが溢れているこの国にあって、みんな言うんです。何を信じても構わないって。この間、ニューヨークのジュリアの市長が、どんな神を信じても行き着くところは同じだなんてメッセージしてました。神にはいろんな名前があって、結局行き着くところは同じなんだって。それを聞いて本当にがっかりしました。私たちも多くの人がそう信じてます。 山は登ってて、どこから登ったって行き着くとかみんな同じなんだって。でもそんな風に聖書を教えてないんです。そこに実は問題があるんです。神様のおっしゃったことを聞いてそれに従おうとするんじゃなくて、自分の思い通りに生きていこうとするところ。神様に関与されたくない。神様に支配されたくない。これは私の人生なんです。私の思い通りに生きていきたいです。それが人間の問題であり、人間の罪なんです。自分を捨てるってのはそうなんです。今まで神様を無視して神様に逆らってきた私、自分の思い通りに生きようとしてきた私、それを捨てるということなんです。で、この捨てるという言葉は、先制して捨てるとか、立つとか拒絶するなんて意味があるんです。でもっと細かく見てみますとね、誰かを解雇したり、誰かを処分にしたり、誰かを公死刑にしたりすること。また、結合とか交際、彼とのその人との交わりを拒むという意味。でもう一つ言いますとね、縁を切るという意味なんです。そうしますと、ここでイエス様が言っていることは、今まで自分中心に生きてた私、神様を無視して神様に逆らってきた私、そういう自分と縁を切りなさいって言うんです。そういう自分と全く私はもう無関係だ。そういうものに従っていかないとする。別れの宣告です。これまでの自分中心の生き方、これまでの自分勝手な神を無視した生き方、そういう生き方とそういう人生と私は決別するって言うんです。それがまず最初にイエス様がおっしゃったのです。自分を捨てるというのはそういうことです。で、二つ目の、自分の十字架を追いなさいって。よく耳にするのは、いろんな苦しみを負っている場合、例えば病があるときにね、これは神様からいただいた私の十字架なんですなんていうようなことを言う人がいます。ここで言っているのはそういう意味じゃないです。ここで言われているのは、イエス様を信じることによって受ける苦しみの話なんです。おそらく多くの皆さんがそれを経験してらっしゃるでしょ。イエス様を信じる前にはそんな問題がなかった、摩擦がなかった。だってそれまではどんな偶像でも手を合わせてた。ところがイエス様を信じた途端それができなくなってしまった。そうするといろんな摩擦が生まれてきます。私の親戚の一人がこんなことを言いました。どうしたら教会増えるか教えたのかって言うんです。と思って聞いたんです。こう言うんです。いいかと。イエス様だけだって言ったらあかんでと言うんです。今信じているものはそのままにして、そこにイエス様加えなさい。こう言ったら増えるって言うんです。ありがとうございますと言ったんですが、実はそんなこと聖書教えてないって。神は唯一であり、救い主は一人だって。それが神様のメッセージです。そういうメッセージをし始めると、キリスト教は排他的であってね。もう他の認めないからと言っていろんな摩擦が生まれてくるんです。イエスもおっしゃったんです。私の弟子になるためにはその迫害を覚悟しろって言うんです。私の弟子となるためにはそのような困難を覚悟しろって言うんです。イエス様を信じることによって必ず様々な問題が出てきます。それを受ける覚悟があるかって言うんです。ジェームス・ブロックスという一人の神学者はこう言うんです。この自分の十字架を追いというのは、キリストのために喜んで苦しみを受けること、受けようとすること、キリストのために喜んで苦しみを受けようとすること、それがここでイエス様が言わんとしたことであるって。確かに、パウロがそう言っています。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、何を受けるって言いますか？迫害を受けるって言うんです。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。テモテ第2の手紙の3章の12節のところでそれを教えるんです。テモテ第2の3の12のところです。ですから、イエス様はまずここで、今までの自分と決別するとともに、イエス様のために喜んで、迫害を受けようと。そういう決心が必要なんだということを言うんです。そして三つ目にご覧ください。私についてきなさいって。 イエス様に従っていこうとするんです。イエス様の御心に、イエス様の導きに対して忠実に従っていこうとする、この服従です。さっきお願いしたヨハネの福音書の8章のところにもう一回戻ってみてください。本当に救われている人の特徴というものをイエス様が教えてくださっているから、まず8章のヨハネの8章の31節を見てくださると、そこにこれでしょ、括弧の中に、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですって。本当の弟子というのは私の言葉にとどまるんだ。神様の言葉から離れていったりしまったり、信仰を捨ててどっかに行ってしまう、そんなことはないって言うんです。42節ご覧ください。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。本当の弟子、本当のクリスチャンというのはイエス様を愛する人なんです。イエス様を見てはいないけれども、イエス様に対する愛があるんです。イエス様に喜ばれることをしたいな。それはペテロ第一の手紙の中でペテロ自身も教えることです。47節ご覧ください。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないから。つまり、本当の弟子というのは神様の言葉、聖書の御言葉に従っていこうとする人。御言葉に服従しようとする人、そういう人なんだと御言葉を教えるんです。さあ、今までのこの3つの命令をもう一回振り返って考えてみてください。1つ目にイエス様が言ったことは、今までの自己中心の生き方に対してそれを決別することである。そしてイエス様に対して、イエス様を信じることによって受ける様々な苦しみを受け入れようとする。そしてイエス様の御言葉に従っていこうとする。この三つのことを見たときに、ある一つの教会でよく使う言葉、神学用語を思い出しません？向かってた方向から違う方向へと向かい始めるんです。悔い改めですよ。人生の方向転換ですよ。まさにパウロがテサロニケのクリスチャンたちに対して、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになりと、一章の九節で教えているように、テサロニケ第一の一章の九節です。そこでパウロはこう言ったんです。あなたたちが救われていることはわかっている。それは、あなたたちはかつては偶像に仕えていたけれども、偶像から立ち返って、それと縁を切って、生ける誠の神に仕えるようになったからって。方向転換が起こっているって言うんです。悔い改めがそこにあるって言うんです。だからあなたたちが救われていることは事実だとパウロが言ってるんです。まさにここでイエス様が人々に命じたことは悔い改めでした。でね、この34節の今の3つの命令の時制を見てみますと、非常に面白いことに気づかされるんです。自分を捨てるという命令も、自分の十字架を追うという命令も、この二つとも不定過去というのが使われています。つまり、何度も何度も繰り返してするものではないということです。確実な行為、一度だけで繰り返すものではないというんです。救いというのはそうでしょ？私は今まで間違ってました。誠の神ではなくて人間の作った偽りの神に仕えてきました。神様、私は間違ってた。それをやめますと決心するのは一度きりのことです。何回も何回もイエス様を信じます、信じます、信じますなんていうことは必要ないんです。だからここでは継続を表す現在形が使われてないんです。しかも自分の十字架を追って、イエス様、私はあなたのためにどんな苦しみがあってもあなたに従っていきますという、この決心も一回だっていうんです。だからこの二つは、その時勢を見たときに、そういうことを意味する時勢を使っているんです。アオリストというんです。不定過去というんです。で、最後の私についてきなさいっていうのはね、現在形なんです。だって私たちはイエス様に従っていくという決心をした後どうなんでしょう。実際に従っていくからです。 天に上がるまで従っていくから現在形使っています。ですから本当に神の前に悔い改めることは一回きりのことです。そしてその後私たちはキリストに従っていくことです。まさにそのことをイエス様はここで教えてくださっている。で、34節のこの御言葉を見てみますとね、ひょっとしたらこれはその救いの話をしてんじゃなくて、イエス様を信じてその弟子となる話をしてんじゃないかって。確かにそういう神学が100年ほど前に起こりました。でもね、皆さん、このテキストを順番に私たちが見たときに、イエス様は常に何を教えてこられたのか。ご自分が救世主であるということを教えられた。そしてペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと、あなたはメシアですと、救世主ですという宣言をしたんです。その後イエス様は何しました？あなたたちが考えている救世主、つまりローマからの解放主で私はないんだと。私はこれから死んで蘇ることによって、あなたたちの罪に対する救いを与えるんだと。自らが魂の救世主であることをお話になった。そしてイエス様は弟子たちと群衆を一緒に呼んでこられたんです。自分の弟子たちだけじゃなかった。十二弟子たちだけじゃない。群衆を呼んできて、この救世主を信じ、この救世主に従っていくことをお話になっているんです。イエス様は明らかにここで、この御言葉の流れから見るならば、救いの話です。どうしたら我々が本当の弟子になれるか、どうしたらこの救いをいただくことができるのか、そのメッセージをするんです。そして、その後見ていくと、非常に興味深いことをイエス様はこの後教えていくんです。この35節から9章の1節まで、5つのことをイエス様は教えるんですけども、この5つのことっていうのは、なぜイエス・キリストを信じることがそこまで大切なのかということを教えるんです。日本語の聖書には出てこないんですけれども、35節から38節のこの御言葉のその文頭には、説明を表す接続詞が全部ついてるんです。説明しようとするんです。何を説明しようとするんです。34節のことを説明しようとするんです。なんでこの選択が大切なのか。なぜイエス・キリストを信じることが大切なのか、その説明を彼はこの35、36、37、38、そして9章の1節のところでしようとするんです。一緒に見てください、それ。まず35節のところに1つ目の説明が出てきます。なんでイエス様を信じることがそこまで大切なのか。彼はこう言うんです。それは自分の永遠に関することだから大切なんですよ、って言うんです。この選択というのはあなたの永遠に関することだって言います。35節。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですって。この35節の初めに文頭にも、誰でもという言葉がついてるんです。ここでイエス様はその選択の大切さを教えるんです。だってここを見てみますとね、二つの選択があります。間違った選択と正しい選択です。この間違った選択というのは最初に出てくるんです。命を救おうと思うものはそれを失うというんです。命を救おうと思うものはそれを失うんだというんです。自分の命を、自分の魂を救おうと思うもの。そのように願うものです。そのように思っている人、実はあなたはその救いを失うんだって言うんです。ちょっとイエス様何を言いたいんでしょうと。ね。なんでそれが間違ってるか。なんでそれが間違った選択なのか。実はね、この35節の最初の御言葉と、そしてその後半の御言葉と見比べてください。最初のところでは命を救おうと思う者はそれを失い、後半は私と福音とのために命を失う者はそれを救うんです。お気づきになりました？後半には私と福音とのためにと記されています。ということは、確かにこの35節の初めのこの命を救おうと思う人は、自分の力や努力で救いを得ようとする人たちだからです。イエス様も福音も関係ないんです。 自分の力で救いを得ようとしている人に対して、イエス様がおっしゃったのは、あなたはその救いを得ることはないって言うんです。この失うというのは、損なう、滅ぼす、破滅するという意味です。どんなに救われてると思ってても、どんなに強く思ってても、あなたの方法が間違ってるから、あなたには救いではなくて、そこに破滅があるんだというのがイエス様の教えなんです。今の私たちの周りを見たら、まさにそのことを見ることができます。いっぱい宗教が溢れている。いろんな考えがあります。こうすれば救われる、ああすれば救われる、こんな努力をしたら、こんな修行をすれば。イエス様もおっしゃるんです。そんな人間の考え出したものに救いはないということ。ですから宗教には救いはないんです。宗教に慰めや励ましがあったとしても、宗教に救いはありません。誰がそう言うのか。イエス様です。命を自分の努力や自分の力で救おうと思う者には救いはなくて、そこには破滅があるんだというのがイエス様の教えです。後半見てください。しかし、私と福音とのために命を失う者はそれを救うんだ。正しい選択なんです。私と福音とのためにっていうのは、信仰のゆえにということです。私を信じるゆえに、この福音を信じるゆえに、そのゆえに、もしあなたの命を損なうことになったとしても、あなたが命を落とすようなことになったとしても、それで終わらないって言うんです。そこに救いがあるって言うんです。わかりますか、このメッセージが。イエス様が教えているのは、このイエス・キリストしか、この神が備えてくださった救世主しか我々の罪を許すすべがないって言うんです。ですから、もしあなたがイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストに頼って歩んでいくときに、たとえこの地上の命を失ったとしても、あなたはそれで終わらない。その後に待っているのは永遠の命だって言っています。しかし自分の努力や自分の力や自分の知恵で救いを得ようと頑張ってみて、死んでしまったら、あなたにあるのは永遠の祝福ではなくて、あなたにあるのは永遠の呪いであるって言うんです。あなたの選択によって、あなたは自分の永遠を決めるんだと。だから大切なんだとイエス様は最初におっしゃった。二つ目に、この36節のところに2つ目の理由をイエス様はお与えになります。36節をご覧いただきますと、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょうって言うんです。イエス様が2つ目に言うことは、最も大切な命に関する選択ですよって言ってるんです。この選択というのは最も大切な命に関する選択である。ここで言う全世界を得てもって言うんです。そのようにあえて仮定してるんです。もしもあなたが、例えばこの世界のすべての富を得ても、この世界のすべての名誉を得ても、栄光を得ても、あなたの夢を実現したとしても、あなたの願望のすべてを満たしたとしても、命を損じたら、どうなるのかって言ってるんです。死んでしまったらそれどうなるのかって言うんです。何の得がありましょうって。あなたが得たものは一体何の役に立つんでしょうって言ってるんです。何の益になるんでしょう。あなたの益になるんでしょうって言うんです。その名誉も、その財産も、その栄光も、あなたが欲しいと願ってたものを全部手に入れたとしても、命失ったら、あなたが得たものがどんな益をあなたにもたらしてくれるか、考えてみなさいって言うんです。命が一番大切じゃないかって言うんです。永遠の命こそ最も大切なものではないかって言うんです。 そして3つ目に彼がこう言うんです。37節のところに、自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。イエス様言うんです。やり返しが、やり直しが効かないことだって言うんです。やり直しが効かないって言うんです。自分の命を買い戻すっていうの。交換するということです、これ。ね。死んでしまったら、地獄に行ってしまったら、この生きてる間に蓄えた何をもってあなたは天国に行こうとするのかって言うんです。何をもって交換しようとするのかって言うんです。何を差し出すことができるのか。何を与えることができるかって言うんです。つまり、イエス様はここで、もしあなたが地獄に行ってしまったら、あなたにもう救いのチャンスはないんだって言ってるんです。あなたが永遠の命を逸してしまったら、もうあなたには救われる術がないんだって言うんです。今まで蓄えたどんなものをもってしても、あなたには救いはもう与えられないって言うんです。交換するものはないって言うんです。生きてる間だけなんです。チャンスがあるうちだけなんです。もし私たちがそのチャンスを逃してしまったら、やり直しは効かないんです。地獄に入ってしまって、ごめんなさいと、すいませんと、どんだけ心の中から悔い改めても、そこには救いはないんです。だから、正しい選択をしろって言ったんです。だから、イエス・キリストを受け入れなさいとイエス様おっしゃっているんです。四つ目は、38節です。この選択というのは自分の裁きに関することだからって言うんです。自分の裁きに関する。あなたの裁きに関することだって言うんです。38節にこのような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じますって。2000年前にイエス様は、その時代を指して寛因と罪の時代であるとおっしゃった。寛因というのはまさに不貞であり、不誠実です。イスラエルの民をご覧ください。神様との契約の民です。イスラエルの民は神様に従っていくと約束した。しかし彼らの歩みというのは神様に逆らったもの、不誠実な歩みでした。だからイエス様は、寛因という言葉を持ってその不信仰さを責めるんです。だってこの周りにどれだけのユダヤ人たちがいたのかです。あのパリサイ人たちが、立法学者たちが、本来なら真理に立っているべき彼らが救世主を殺そうとするんですから。また罪の時代であると言われた。罪の時代。旧約聖書の中にも繰り返し繰り返しその時代のことが記されています。どんな時代かと言いますとね、神様を忘れて一人一人が自分の目の前に良いと思えることを行う時代です。イスラエルがそうだったんです。あの旧約聖書の詩篇の中に17章の6節に、イスラエルには王がなく、人々は各自自分の目に良いと思えることを行っていたと記されています。つまりその当時のイスラエルっていうのは王様もいなかった。だからみんな自分のやりたいことをやってたって言うんです。今の私たちの時代ってそうじゃないですか。自分のやることに干渉するなと。私もあなたのやることに干渉しないって。ね。好きなように生きたり、自分が満足したり、人に傷つけなければいい。人に迷惑をかけなければいいって。神様がおっしゃってるのは、そのようにして神を忘れた人々。そのようにして神を忘れて生きる人々。ローマ人の手紙の3章の中に、彼らの前には、彼らの目には神様に対する恐れがないって。今まさにそうでしょ？神様を恐れるような人々がどれだけいるんでしょう？自分のやりたいことばっかりやってる。そういう時代だって言うんです。それは今も昔も変わってないんです。そしてイエス様はこうおっしゃったんです。私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのようなことを恥じます。私と私の言葉を恥じるものってこう言われた。 これイエス様ご自身でありイエス様の言葉である御言葉です。それを恥じるようなものって言うんです。恥じるっていうのはね、イエスともまたこの聖書とも何の関わりも持ちたくないという意味なんです。つまりある人々はイエス様の話を聞いても聖書の御言葉を聞いても彼ら言うんです。私はそんなもの必要ありませんって。私にイエス様なんか必要ありません。こんな救いなんか私に必要ないですと言って、イエスに、またイエスの御言葉に対して、そういったものを恥じるような人々。ローマ人の手紙の1章の28節のところに、こんなふうに記されているのです。彼らが神を知ろうとしたがらないで。彼らが神を知ろうとしたがらないので。どういう意味かっていうとね。人々は神様を知ろうとしない。それは神様なんて知る価値がないと思ってるからです。ですから私たちが一生懸命イエス様の話をしても人々は思うんです。そんなのは私に間に合ってますと。私にはそんな神様のこと必要ありませんと。そう言って、神様を知ろうとしたがらない。神様のことを恥じるような人だったんです。私とこのイエスとは何の関わりもありませんって。そういうふうに神様を拒む人々に対して神様おっしゃっているんです。イエス・キリストが、人の子はイエス・キリストを指します。そのイエス・キリストが、今度は父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に戻ってこられるときです。イエス様が来臨されるとき、イエス様が再臨されるとき、そのときに何が行われるのか、裁きです。そのときに何が行われるのか、イエス様はそのような人々、つまりイエス様なんて私に必要ない、無関係だと言ってた人々に対してイエス様がおっしゃることは、私もあなたのことを知らないって言うんです。あなたと私は無関係だって言うんです。マタイの福音書のところを、お開きください。マタイの福音書の7章のところ。新約聖書の11ページのところ、21節からご覧くださいますか。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の地の御心を行う者が入るのです。ご覧ください、この御言葉を。主よ主よという者が皆天の御国に入るんじゃない。神様、神様って言ってる者がみんな天国に行けるんじゃないって言ってるんです。どんな人が行けるのか。神の御心を行う者が入れるんだって言うんです。じゃあ御心を行う人は、行わない人はどうなのか、入れないって言うんです。22節見てください。その日、裁きの日です。大勢の者が私に言うでしょうと。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。いろんな働きをしてきたって言ってるんです。ところが神様が何て言うか、イエス様が何て言うか、23節。その時私は彼にこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども。私から離れていけって。思い出しません？今のマルコの福音書の中で、イエス様が8章の最後のところでおっしゃった。人の子を恥じるようなもの。人の子はそのような人のことを恥じますって。ちゃんとイエス様がおっしゃったように、イエスに対して心を開かない人たちに対して、私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけって。彼は離れてどこ行くんですか？永遠の地獄です。多くの人々はなかなか神様のことについて考えようとしない。多くの人々はこのような救いがあるというメッセージを聞いても自分との関連性を見出さない。しかし大変なことなんですよということを聖書は教えるんです。これあなたの裁きに関することだって。最後5番目はこの9章の1節のところです。マルコに戻ってください。確かにこの9章の1節のところを見てみますと、イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には神の国が力を持って 到来しているのを見るまでは決して死を味わわないものがいます。ここには先ほどから見てきたような説明の接頭詞、接続詞はついていません。しかしこの9章の一節を見たときに、イエス様はなぜ我々がイエスを信じるべきなのかという理由を見ます。9章の一節のところでイエス様がお話になっていることは何かというと、ご自分が神だから信じろというんです。イエス様はこの9章の一節のところでこんなことを言われた。ここに立っている弟子たちの中に、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わない。つまり死ぬことがないと言ったんです。でよく考えてみると、多くの人たちが疑問を抱くのは、まだその千年王国が来てないじゃないですかと。イエス様がまだ地上に戻ってきて、そして王国を築くその時代はまだ来てないじゃないですかと言うんです。しかし、確かにその王国がこの地上に築かれるときはまだ先です。しかしね、皆さん、栄光の王は来られたんです。8章の38節に、人の子も父の栄光を帯びて現れるって。この世に来られ、王国を築かれ、王として治められるお方。その方は栄光を帯びて来られるって言ったんです。そして9章の2節から見ていきますね。9章の2節から、そこには、山の上で姿が変わり、栄光に満たされたイエス・キリストを弟子たちは見るんです。ここに私たちは、この方こそが約束された王であり、この方こそが約束された救世主であることを見るんです。確かに地上にまだ王国を築くのは先の話です。しかし王は来られたんです。栄光に満ち溢れた王は。そして人々はその一部を見たんです。イエス・キリストが一体誰であるかということをこの弟子たちはあの山頂で見るんです。イエスは神です、皆さん。約束されているメシア救世主です。だからイエス様は私を信じる必要があるんだということを人々に教えている。おられるんです。この方が神であるから、この方が救世主だからです。今日私たちは、おそらく私たち一人一人にとって最も大切なメッセージの一つを見てきたんです。このメッセージはあなたにとって最も大切なメッセージです。なぜならあなたの永遠を決定するからです。イエスは何度も示された。ご自身が誰であるかということ。イエス様は神です。救い主です。我々をその罪から救ってくださる唯一の救い主です。そのことを示された上で、人々にじゃあどうしたらその救いを得ることができるのか教えてくださった。今まで自分勝手な、自分中心の神様に逆らってきた生き方をやめることを決心することです。このような生き方はもう今日私はやめましょうと。そして私はこの救い主なるイエス・キリストを信じてこの方に従っていきましょう。確かにこのイエス様に従うときにいろんな迫害が出てくるでしょう。いろんな困難が出てくるでしょう。しかし私は喜んでそれに従います。だって神様は必ず守ってくださるから。私はこれから主に従い、主に仕えていきます。そのような選択をする人々、そのような決心をする人々、そういう人にこの救いが与えられるんです。あなたが本当の弟子かどうかっていうのを吟味してくださいとお話してたんです。どれだけのことを知ってるかじゃない。何度も見てきたようにイエスを知ってるか知っていないか、どれだけのことを知ってるか、それは問題じゃないんです。問題はイエス・キリストがあなたの心の中に王として入ってらっしゃるかどうかです。イエス様はあなたにとってあなたの王であり、あなたの救い主であなたの神であり、あなたの主人としてあなたは従おうとしているかどうかです。それを自らに問いかけてみてください。そしてもしそれがはっきりしていないんだったら、この御言葉に従ってその約束を受け入れることです。この御言葉に従ってこの命令を受け入れることです。 聖書の中を見たらどこを見ても、あなたは罪を残したままでイエス様を信じなさい、そうすれば天国に行けますなんて、そんな教えはありません。それは人々の心に非常に心地よいメッセージとして伝わってくるでしょう。しかし神様のおっしゃったメッセージは非常に厳しいものです。だから狭い門から入れって言ったんです。これが神様の私たちにくださったメッセージです。人間の作った教理でもない。こんな命令を神様が与えられた。問題は私たちがそれに対してどうするかです。真剣に考えてください。なぜならこの選択があなたの永遠を決めるからです。父なる神様、今日私たちもこの当時の弟子たちと同じように、群衆と同じように、あなたから大切なメッセージをいただきました。あなたを信じるということはどういうことなのか、本当の弟子になるということはどういうことなのか、救われるとはどうしたらいいのかということを私たちは学んでまいりました。どうぞこの御言葉をしっかりと覚え、一人一人が自らを吟味し、あなたの前に心を開き、御言葉が教えてくださったように悔い改めを持ってあなたに従っていくものに、お一人とお一人お一人がそのような選択をすることができるように、もうすでにそのような選択をした人には神様どうぞ確信を増すとともに祝福を与え導いててください。救われた喜びに満たしてください。感謝を持って歩み続けていくことができるように。そしてまだこの中にこの救いを受けておられない方がおられならば、あなたはその心をご存知ですから、それぞれのうちに働いてくださり、今日その罪を悔い改めてあなたの前にこの救いをいただくように、それを望んで出てきますように、神様働いてください。一人一人をあなたの御手に委ねます。あなたの尊い御業がなされますように。イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げします。アーメン。それではどうぞご起立ください。この後私たちは聖餐式を行います。どうぞすでにイエス様を信じになった皆さん残っていただき、そして共に主の十字架を覚えたいと思います。どうぞご起立ください。愛する天の神様、この新しい1週間、それぞれ一人一人が使わされているところにあって、勇気を持って妥協することなく、あなたの素晴らしさを明かし続けることができますように。私たちにあなたから与えられたその祝福の素晴らしさをしっかりと覚えることができるように、神様助けを与えてください。そしてあなたのことを知らない滅びに向かっている多くの愛する者たちに対して、この1週間もあなたの素晴らしさを明かし続けていくことができますように。どうぞ神様、ここにお集いの一人一人、誰一人としてこの素晴らしい救いに漏れることがありませんように、一人一人を見てに委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。